皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、ハワイ島からアロハです、今日はこちらは5月の22日、2012年5月22日です。昨日は金環日食という、実に珍しい、現象を見ることができました。これはなんと342年に一度ということらしいです。で、まあ世界全体を見れば、10年数年に1回ぐらいどこかでは見られるんですが、日本で同じ場所で見られるのは324だったかな。まあ300年以上ということで、とりあえず私が生きてる間にはもう見られないだろうということですが、北海道で2030年にちょっと見られるということで、まあ昨日はそういう特別な日だったわけですね。それから1日が明けた、こちらハワイ島では5月22日、日本では5月23日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も、森田議員を迎えてポッドキャストを進めていきます。おはようございます。アローハー。
はい、はい、おはようございます。
今また私たちはジャバオンザロックという、お散歩のね、コースになっているカフェで、海を見ながら、海の音聞こえるかな、お茶を飲みながらこの放送をしているわけですけれども、今日の話題はですね、福島の子どもたちの健康被害についてです。でやっとテレビもまともに取り上げる番組が出てきたみたいですね。
そうみたいです ね、
は
い、
さっきちょっと YouTube で見ていたら、はい、あれはなんていう番組ですか。
僕は、なんていう番組ですか。
あ、まあいいや、あ、
じゃ
あ
気に言われても
分かんない。モーニングバードかな。いつもあの番組は新聞のね記事を取り上げて、まあだいぶ古い情報なんですが、福島で調査をした子どもたちの甲状腺に異常が見られた、約 35%、 3万5000人のうち1万数千人が異常を見られたということで、まあ、35% かな、すごい高いパーセントで、嚢胞とかしこり、しかも嚢胞はそれうるさいからいいですけれども、甲状腺嚢胞やしこりが発見されているというのがやっと民放の全国放送の番組で取り上げられたということが特筆すべきですね。Yeah, I'm kind of liking. Yes. Yes. Thank you. Yes. 今の私に話しかけてくれたのは、ここで、ベーカリーをやっている、アンドレアさんというお友達なんですけれどもね。ここはたくさんお友達が来るんですけども。で、そのことがテレビで取り上げられたっていうことを、まずは私は、非常に評価するというか、少し一歩前進だというふうに思ってるんです。で、それから、私たちの、福島の集団訴訟ですね、疎開裁判というのを実は支援しているわけですけども、当初から福島の子どもたちを放射能から守る会というのをやっている、まあ、事故直後からですね、彼はいち早く子どもを、岡山の方に避難させて、その後も福島に残ってずっと子どもたちをなるべく避難、疎開、保養させる活動をしている中瀬さんという方がいらっしゃるんですね。で実は中瀬さんと私は、まあ、こういう活動をする中で知り合い、やっぱり子どもだけは疎開させた方がいいだろうということで、初めから事故直後から意見が一致している数少ない、一人です。でその方が最近、厚生労働省の資料があるんですよ。人口動態統計といって、まあ、死亡した時の年齢とか、その病気だったり事故だったりして、その原因を統計を取ってるんですね。でそれの福島県のデータを入手して、というかこれ公開されてますけども、福島県のデータを詳細に調べて可視化、グラフ化してくれたんですね。その論文を受け取って、報告を受け取って改めて驚いたわけです。で、ゲンさんとちょっとこれは放送した方がいいねということで、今日のテーマに取り上げます。で、ゲンさんね、まあ、チェルノブイリでもやっぱりものすごくみんなが目に見えておかしい子供に異変が起きてるっていうのが分かり始めたのが、まあ、5年後ですよね。もちろん自分の子供にその異変が現れれば それはそのお母さんお父さんはすぐ分かるわけですけども、そうではない一般の人、周りの人にも明らかにおかしいんだっていうのがこうデータではっきりしてきたのが5年後ぐらいからなんですよね、チェルノブイリの場合もね。で日本は今ちょうど1年経ったんです。で私が今最近亀田病院のお医者様の論文とかいろいろ医療ガバナンスっていうとこの会に入って、データや資料を読んでいると、なんていうのかしら、 まるで異変がないっていうような、あの安全だとか、あの気にするような心配な状、あの病気とかそういう健康被害は明らかなのは出てないっていう、そういう論調なんですよ基本的に。でそうなってくると、あの福島にいて心配しててもこう出られないっていうかね、こう福島に閉じ込められてしまうような、そういう力が働くと思うんですね。お医者様がみんな太鼓も押してくれるんですよね。あ、大丈夫だ大丈夫だって言って論文読んでても、お医者様はそんな感じ。しかし人口動態統計を見た結果どうなってるかと言いますと、で、あの私の今日のブログに貼ってあるので見てほしいんですけれども、送っちゃったかな、さっきのプレビューで、どこだ、どうやって分かるんだっけ、分かんなくなっちゃった。私のブログの方に載せているんですが、だいたいざっと見た数で 1.5倍の病死者数なんですよ。子供が18歳までですけれどもね、プレビュー、プレビューだからこれかな、これ、ね、2010年と2011年で、これは政府の人口動態統計から見て、人数が約20人から30人に 1.5 倍に増えているということですね。ただこれだとあまりにも、あの絶対数が少ないのでね、明らかなことは言えないっていうふうに中田さんは断っています。それで月ごとの推移を調べてます。これが次のグラフなんですけども、で3月に事故が起こりました。で4月はほとんど変化が、まあ、わずかな増加でも、5月6月7月わかります、この赤い方が2011年で、青い方が2010年なんですけども、夏はほとんどほら、1年前はゼロだったのがなくなってるわけですよ。わかります？明らかに増えてるっていうのが7月、8月、9月、10月、1年です。だから、まあ、この状況がもし今年2012でも続いた場合には、まあ、統計的に有意な差であろうっていうふうに言えると思うんですね。だから、昨年の夏以降に福島の子どもたちの体に異変が起こっているのではないかというふうに中手さんは類推しているわけです。で、私が一番気にしたのはここなんですよ。死因ごとの病死者数なんですね。で、亡くなった子どもたちの死因別にまとめたのがこのグラフなんですけども、一番ダントツに増えているのがなんとやっぱり心臓疾患なんです。で、私とか源さんは自分のブログで前からこのことを言ってました。がんじゃないんだよって、一番怖いのは命取りになるのは心臓疾患なんだっていうことをずっと言ってたわけですね。でも日本では放射能と関係ある病気として唯一、特に原発事故と関係あるのは子どもの甲状腺がんだけは当局も認めてくれてるんですね。でもそれ以外のものは一切認められてないんですね。それは別の原因だろうということにされています。で、まあ、一番多いのが心疾患、それからがん白血病、感染症、肺炎、その他というふうになっています。ということで、まあ、少なくとも子どもの病死者数が去年の夏以降に明らかに増えているということ、そして、病死者の増加が一番多い年代が10代の後半なんです。だから小さい子ほど危ないというよりも10代の後半の子が亡くなっているということが、これがまた新しい事実だと思うんですね。私は小さい子ほどより大きな影響を受けるんだというふうに持っていたんですが、そうとも限らない。10代後半で亡くなっている方が一番多い。それから中田さんがこういうふうに最後結論しているんですが、日本の過去の公害の、ね、健康被害では死亡した子どもの後ろには病気や体調不良のたくさんの子どもたちがいます。放射能の被害を少しでも未然に防ぐための行動を取ることが私たち大人の役目だと思います。雇用と移住、防護策などできることは何でも行い、また国が約束している患者調査の代替調査の早期実施を改めて求めていく必要があると考えますというふうに結論しています。ということで、今日のテーマはこれですが、源さんはこれに対して何か
コメント
ありますか？ありますか？
その心臓疾患がね、一番最初に出てくるんだっていうのは、クリス・バズビー博士が去年ですね、イヴァン・デ・ジェフスキーという、ベルラッシュのお医者さんのデータを送ってくれたのが最初ですよね。その時まではもう誰もその心臓 がね腎臓病になるんだなんてことは誰も知らなかったと思うんですよね。でそれがもう本当にこの統計で、しかも政府の発表の統計でもう明らかに示されているというのは、まあ、それがまあ確証されたということですね。でやっぱり一番気になるのは政府が、まあ、またそこからお医者さんも含めてさっきも含めてなるべくこう被害あれ影響を小さく見積もろうあるいは抑えようとしている、そういうのがもうあらゆるところで見られる。それはまたマスコミも同調している。それがなんか僕にとってはすごく気になることなんですね。もちろん実際に起きていることも気になりますけれども、というのはやっぱり私たちが市民あるいは国民としてね知る権利、これは命に関わることですからね、それをこう人間の手で、いわゆる操作するということは許されないことだと思いますね。
で中瀬さんも書いているんですけども、亡くなった命は戻ってこないんですね。あるいは病気になってしまった体は、まあ、治る可能性はもちろんありますけども、その間の苦しみっていうのは防ごうと思えば防げるわけじゃないですか。なるべく放射能を浴びないように子供だけは移住させるとか、あの雇用させるとか、そういうことであの命をなくさなくて済むことはいろいろできるわけじゃないですか。それが情報が隠されることによってできなくなってしまう。で福島ではそういうことを話題にすることもタブーっていうか、なんかそんなこと言うと郷土を愛してないのかとか、あるいは日本でまあ今そういうことを話題にすると日本を愛してないのかみたいな、非国民みたいなね、あのそういう空気があるっていうのをこう感じるんですよね。感じるというか実際にそういう声を聞くので、うん、で
いやそれはね、うん、それは僕はもう大人のだそう言ってる人は言えばいいと思うのね、うん、そうね、あそれいろんな考えがあるでしょう。だけども子供はね、赤ちゃんや子供は関係ないんだ。それは我々の今度責任になってくるんですね。子供たちは責任取れないから、我々の責任なんですね、親のね。その子供の将来に関して我々が責任を担って追わなきゃいけない、した時にやっぱり万全の対策、もちろん放射能がどこまで危険なのか体に影響あるかっていうのはこれは議論がね、これも本当に水かけ論になっちゃうんだね、だけども少なくとも何らかの影響あることはこれは誰も認めてるわけですから、だったらできることをまずやって、でもし何もなかったあよかったねって後で言えば済むことだと思うんですね。でこれはあのチェルノブイリの事故と同等のレベル7の要するに最大の事故だっていうことは最初からもう分かってるわけですね。
現在も進行中だということ
ですか。そうです。それなのに何もなかったなんてことは常識から考えたってありえないことなんですから、もうちょっと僕はあの惑わないでね、人の言葉あるいは、政府も含め、マスコミも含め、お医者さんも含め、もっと自分の命という観点からね、行動してもらいたいなと思いますね。
で、今、あの、日本からね、私の友達の、ローフードをやっている、ローフードとマクロビューティックを融合してた、和のローですね、をやっている、松田真子さんという方が子供を連れてハワイに遊びに来てるんですね。で、まあ、彼女は京都なのでね、まだ放射能の被害は少ないけれども、彼女はやっぱり311以降、もう自分の子供の命だけは守る、あとご縁の方の命を守るということで、徹底して家の中の、もちろんお掃除とか、食べ物を、安全なもの、そして免疫を高めるものを徹底してやっている。で、その結果家の中は今 0.06、だそうですよ。マイクロシーベルトパーアワー。で、その、今日田辺市というところなんですが、外は 0.4 とか 0.5 ぐらいあるそうなんですね。それをおよそ10分の1、まあ8分の1ぐらいに抑えてる家の中だけ。で、そういうことをやってるお家の子供と、 そうじゃないところでは、やっぱり、長い年月の成長期、得た長い年月、その人の健康の度合いというのは、差が出てくると思うんですよね。
まあ特にね、まあ、さっき言ったその甲状腺、
うん、
甲状腺は、新陳代謝と同時に、我々の成長ホルモンをね、出すところですから、子供のね、生育に一番重要な、
ですよね。
ホルモンの器官なんですね。そこに少しでも異常があれば、もうこれは、もう発育不良になってきますから。
生涯にわたって影響が出るっていうことですよね。それを、その、なんだろう、福島では、2年に1回しか、今回調査やって、うん、次は2年後だっていうんですよ、ね。しかもその、検査やってるとこが、例の福島県立医科大という山下教授がね、
うん、
100ミリシルベルトまで大丈夫ですよって言って歩いてる、うん、あの教授が副学長か学長かな、うん、がやってるわけですから。
でしかも今回やったのはね、
うん、
何万人 ?30 何万
人 ?3 万5千人、
ね。3万5千人か。うん、エコー検査って、エコーで見ただけなんですね。
鍵。
超音波でね。
はい、
実は、触診しなきゃいけない。
ああ、触ってね。
ええ、お医者さんはそれ、指で触ればすぐわかるんです、異常が。
はい、はいはい。
それやってないの。
へ
え。うん。だから、非常にずさんな、ただやりましたっていうだけの検査であって、しかも、その、詳しいデータは見せないんですよね。
本人に見せないんだよね。私もそれびっくりした。だって、その、エコー検査の結果を一人一人に渡してあげれば、例えば別のお医者さんにセカンドオピニオンもらうとか、
そうですね。
そういう、そのデータは私患者さんのものだと思うんですよ。うん、自分の体のことなんで、自分の命のことなんだから。はい、それがまるで、あれを思い出しました。ABC の米軍、アメリカがやった日本の被爆者に対するね、こう、検査をするんだけども、うん、その結果知らせない。で、治療は一切しないっていうのやったでしょ、
はい、
あれみたいと思っちゃった私、ね。なんかまるでモノモットのように福島の子供たちのことを扱ってるように私は感じたのね。
う
ん、
そうですね。
同じことやってる。しかも今回は日本人が日本人にやってるから、なんかゾッとするんですよ。
まあ、それに対してね、やっぱり、良心的なお医者さんが、いや、それではまずいって言うんで、今、無料でね、やってますね。甲状腺の、さっき言った直進。
直進をして、
ね。今、やってますので。
北海道とか、どこでしたっけね。いくつかありますよね。
福島でもやってますんで、
で
調べてもらえれば、今ちょっとその、あれは、誰、連絡場所は知りませんけれども。
福島でもやってるお医者さんもいらっしゃるんですね。
いるんです。はい。
それはありがたいですね。
やってますんで、ぜひそちらで、受けてもらいたいですね。
ということで、福島の子どもたちの異変というのは明らかに出てきている。で、これはチェルノブイリと違って福島の方がさらに厄介だと思うのは、今も事故から1年経った今も放射能が燃え続けているということです。事故が収束してないということ。
うん。まあさっきチェルノブイリとの比較っていう話も今ね、出ましたけども、他のデータから僕が調べた限りでは。チェルノブイリも、格段も早く、いろんな症状が出てく
る。早いですよね。
はい、出てるっていうのがあるんですよ。ですんで、やはり。
より深刻だっていう可能性がありますよね。
はい。
だから、もう、なんか親だったらね、自分の命に変えても子供の命守りたいわけじゃないですか。
そうですね、
何よりも大事だっていうのは、うん、多分、私は自分がお母さんなんで、どのお母さんも同じだと思うんですよね。
いや、これはもうね、我々がね、変な、教育受けて、
うん、
それはね、その国、あるいは社会の文化とか、あるとでしょうけども、そのレベルでみんな議論してるから、話がややこしくなるんですよ。
命ってことだけ見たら、もう取る行動
これはもう
明らかに、
ね、人間がね、生命として、種として、動物の一つの種として、その生存という本能なんですよ。命を守ろうというのはね。
生存を今脅かされてるわけですよね。
そうそう、したらね、もうこれは本能的に常に安全なところへ逃げるのは、これはもう理屈を超えたことなんですよ。そこに正しいとか悪いとかね。そんなのはもう、議論の余地ないんですね。
でも言われるよね、逃げるとね、地球物とか愛国者じゃないとか、ね。本当に。
だって危険があったら逃げるのは、 当たり前のことでしょう。
まあ、私たちはそう思ってそれをね実行してるわけですから、ね、
少しでもそういう可能性があるんだったら、
まあ、一番大事なものが何かって言った時に、うん、まあ、私は源さんがパートナーでよかったなと思うんだけど、前の旦那だったら叶わないですよね。やっぱり一番大事なものは何かって言ったら子供の命だから、子供の命が守れるところに移す、うん、っていうことをで、今までの仕事もそうだし、やっぱ戦争をなくすにしても、環境を守るにしても、子供たちが生きていける環境を残したくてずっと仕事をしてきたわけですよ、私なんかとも。二十数年間、それ以外のことはやってないんで。で、今、ここね、ハワイ島ですけども、ここにももちろん危険はあるわけですね。例えば、火山の爆発とか、それから、うちの山の上の方では、米軍の演習場があって、そこでは劣化ウラン弾を使って、演習してるわけですよね。で、そういう危険はそれぞれどこの場所をどう選んでもある。で、そこから先は個々人がどこまでリスクを受け入れてそれと共に生きていくかっていうことだとは思うんですけども、
まあ、うん、やっぱ今そういう話をね、うん、聞くとね、うん、僕はやっぱりそのこれはまあ日本だけじゃなくて世界なんだけども、やっぱり男性がね支配してきたこの文化、非常に力で不健社会というかな、父のね、父親、男の力での、あるいは武力での、まあ極端に言えば暴力的な力で押さえつけるね、文化、あるいは政治、その構造がここまで来てしまったんだ。で、今こそやっぱり、先ほどの話に戻るんだけど、いわゆる母性本能、いわゆる母親として、女性としての命に直結したところから出てくるパワー、あるいは意識、それがもっと表に出て、で皆さんが女性の方がもっと立ち上がって声を出して、いや私は生きるんだ、子供に生きてもらいたいんだ、健康になってもらいたいんだっていう声をね、大きくするしかないんじゃないかと思ってますね、
は
い、
そう思います。で、私はやっぱ日本がね、このやっぱ広島長崎を経験した、広島長崎って今世界中で有名じゃないですか、どこ行っても知ってますよ。で、さらにそれに福島が加わっちゃったんですね。3回やられてるんですよ、核に。3回爆弾落ちてるって言ってもいいかもしれない。で、やっぱこの3度目の正直で、日本のお母さんがね立ち上がって世界中の核を止めるんですよ。そういうビジョンがあるんです。私はもう日本女性に今回生まれたっていう役割があるとしたらそれだと思ってますよ。そしたら本当に、この311の事故もね、後から振り返った時に、あそこであれが起きたから立ち上げ、みんなが目覚めて立ち上がれたねって言えたらいいなって、まあ私自分があと何年生きるか分かりませんけど、残りの人生はそれにかけようと思って、今アメリカという地にいるので一番ここが核の総本山ですよ。こっからやってるんですよ、世界のいろんなことの支配、核に関するあらゆる武力でも原発。核兵器でも原発でもこの国なんですよね、やっぱ鍵に行ってるのは。だからもうここに拠点を移して、ここから英語と日本語両方でできることをやっていこうと思ってるんですね、うん、まあだから私と源さんっていうのは多分そういう役割なんだなって、役回りとしてはすごく思うんですよね。だからまあ一緒にできて嬉しいですけどね。で、ここでその今回松田さんも来て日本のお母さんたちの状況を聞くにつけ、やっぱりお母さんはね、みんな子供たちだけでも出したいって思ってるんですよ。そういう、自分は動けないけど子供たちだけでもっていう子供をね、受け入れられる場所を作りたい、私、ハワイに。だから、例えば福島の子供たちっていうのはこれから生き延びてもらって、その語り部に生きた生き証人になるわけですね。そして世界中に出てってもらって、その核を止めていく。核兵器だけじゃない、原発も同じなんですよ、核兵器も同じなんだっていうことを世界に向けて訴える時にみんな聞いてくれる。日本人だったら、特に福島の人だったら、より多くの人が心を開いて耳を開けて聞いてくれると思うんですよ。だからね、そういうこともしていきたいんですね。そのためにやっぱりこのハワイという場所はすごくいいので、なんか子供の夏休みの間だけでもいいし、その雇用できるような場所っていうのをね、確保していきたいんですよね。
やりましょう、
うん、ということで、私たちは今一生懸命福島、 子供たち、今沖縄に見えてもらってる活動をしてますけども、こうハワイにもそういうつなぐ光の拠点っていうのを作ろうと思って、いろんな人に今ネットワークしている最中です。でさっきのテレビ番組は何でした？わかんなかった？まあ、あのリンク貼っときますね、うん。私のブログに見てください。リンクを貼っときますので、まあ、あの民放の放送でここまではっきり言ってくれたっていうのはちょっと画期的だよね。で、まあ、何よりも東京新聞に感謝したいと思います。このような記事を書いてくれた東京新聞というのは、私は311以降本当に株が上がってると思うんですね。みんなもう読売とか産経とかやめて東京新聞に変わってほしい。変えましょう。それから、あと、テレビに関してはね、こういうこと言ってる人がいた。なんでみんなテレビ見んのって。テレビ見んのやめればいいのに、未だに頼ってるのって。一番困るのは視聴率が減ることなんだからって。うん。だから、まあ、私なんかは一応メディアの仕事をしてるから、テレビもなるべくこう見てチェックしてなんか言ったり、テレビ局に電話したりとか、NHK にこう、ファックスや電話、メールするとかっていうのはね、結構こまめにやるんだけども、でも本当にみんなが、みんなやめちゃったらね、NHK のあれなんて言うんでしたっけ、視聴料っていうんですか、お金も払わないとか、そういう風にしたら一番困るわけですよね。だからまあそういうテレビを見ないっていうのも一つの手かなと思って、本当の情報を自分から取りに行く、まあ、それから自らが発信する、一人一人がメディアなんだっていうことを、まあ私2001年以降ずっとあなたがメディアなんです。Be the media っていうことが私の、まあこの10年間ぐらいのテーマだったんですけれども、あなたが発信するんだっていう、まあそれをが今インターネットのおかげで、Twitter でも、Facebook でも、ブログでも、いろんな方法で一人一人が個人が発信できるようになったってことは非常に大きいですね。
もうどんどんなってますよ。
うん。昨日の見ました？北九州に瓦礫を搬入するっていうところで、ずっと岩上さんがやっている、IWJ、インディペンデントウェブジャーナルって言うんですかな、そこの IWJ がずっと放映してくれてたんですね。それで、警官が、その武力でこう市民を排除する、普通の市民ですよ、普通のお母さん、妊婦さんとかもいました。で、多くの方が、福島の方から逃げてきてる方もたくさんいて、安全な九州に。で、どうしてそこにまた放射能を持ち込むんだっていうことで、っていうのをずっと、インターネットで全世界の人が見られたんですよ。何千人もの人が見てたんですけども、で、私も見てたんですが、もうテレビの役割を超えている、テレビ以上の働きをしてくださってるんですね。まあ、そういう意味では時代は変わってきてるし、一人一人ができることを、本当に、できる時代でもあるんですね、やろうと思えば。はい。ということで、今日の、ポッドキャストは、福島の子供たちの、体の異変が起きているということを、日本政府のですよ、厚生労働省が取っている、もう過去からずっと取ってます、この人口動態統計。でこの資料は日本はとても優れてますよ ね、 これはね、全世界にはなかなかないですね。
いや、世界で一番古い日本が本当に誇れるんで、
うん、
明治政府はそういう意味では素晴らしいことを残しましたね、うん、事業を、明治時代からやってるんですね。
世界で一番古いちゃんとした統計ですよね。
西洋ではやってなかったんですね。西洋ではこういうことをやり始めたのは戦後なんですよ。戦前から日本の政府はやってたんですね。だから非常に貴重なデータが残ってます。で、今ここで、まあ、ついでにそのデータからの、それを詳しく調べた人がいるんですね。それは東北大学の、杉博士という、が、いわゆる広島、長崎以前にはですね、がん、日本にはがんとそれから糖尿病のが全くなかったっていうことを発表してるんですね。それも政府のデータを使ってなんです。ですから非常に信憑性のある、こんなものは世界にも類がないんですよ。
でそれを発見したの、発見してるか世界に広めたのがスターングラス博士ですね。
そうですね、アメリカの。でもちろんそういうのは全くうずもれて誰も関心を示す人はまだいないんですけれども、そういうものがあるんだということを知ってもらいたいですね。
それがまた東北大学だっていうのはすごくないですか。
そうですね、
で今回その 東北大学で、うん、あ、東北大学、東北地方でこの惨事が起きたんです、うんうん。だから全部ね、やっぱり歴史っていうか、私たちが体験してるあらゆることと意味があるんですよね。うん、あの、因果応報じゃないですけど、すべて意味があって、次の展開になっていくんですよね。うん、でなんかだから日本は本当に、まあ、なんて言うんだろう、すごい悲劇の、悲劇というか、悲しい役割を背負っていると同時に、世界を変える、チェンジエージェントなんですよ。
う
ん、
そうですね。
世界を変える役割、あの、より良い方向に変えるために自分たちが、こう、あえて苦難の道を通ってるような気もするんですね。うん、でも、これを、これで変えることができたら、魂は喜ぶよね、きっとね。
う
ん、
そうですね。
私はこれで、私も残りの人生、もう半世紀過ぎましたので、あと、どれぐらい生きられるかわかりませんけれども、残りの人生かけて、核をなくしていく。原発と核兵器というのは、どちらも、もう、根っこは同じですよ。これ以上核分裂をしたい、しちゃ、させちゃいけないんですよね。
うん、
で、それを明らかに分からせてくれたのが、今回の福島の事故だと思います。で、今も、終わってません。収束してません。燃料はどこに行ったか分からないですね。地下に埋め込んだまま。昨日、ちょっと水位が下がってるっていうね、また、あの、報告がありました。つまり水が循環してないで漏れてるっていうことですね。ということとか、あと4号機が次の地震に耐えれるかどうかっていう保証は全くないわけですね。やっぱ世界中の人が一番、ちょっとでも原子力について、原発について知識のある人が一番恐れている、注目しているのは、この福島第一原発4号機のことなんですね。で、うちに電話とかメールが来て、問い合わせは、もういつもそれです。4号機どうなったって、それ、私知らないって言うんだけど、まあ、世界中の友達は、あの、私にいろんなメールとかくれるときには、もう、まずその話なんです。というのは、世界の運命を変えてしまうからですね、4号機。
うん、ただ、まだまだね、世界は、このことを、福島のことを、本当に他人事としてね、普通しか見てないし、ほとんど報道されてませんし、メジャーのね、新聞やテレビではほとんどされてないので、一般の人は何も知らないですね。
知らないですね。
ですから、それを、私たちが、ここから発信していかなきゃいけないですね。
そうですね。しておきましょう。
うん、
ということで、私は月に1回、この地元コナにあります、アイランドナチュラルという自然食品店がございます。ここで、毎月か、今だと2月に1回ですか。2月に1回、放射線と健康をテーマに講演、講演といいますか、ミニレクチャーをしています。それから月に1回、ドラゴンランチという、これも健康志向の B&B なんですが、ここで、毎月第最後の日曜日、毎月最後の日曜日の午後1時から、健康セミナーをやってます。で、地元の人にも福島のことを含め、ここハワイにもですね、ガレキが流れ着いてます。放射能のレベルを少し上がってます。そういう意味で、全く無関係ではない。この地球上に住んでいる限り、多かれ少なかれ影響を受ける。まあ、それが病気になるほどではないですし、もちろんすぐに死ぬような影響でもない。ですけれども、この福島の事故というのは対岸の火事では決してないんです。やっぱり、まあ、過去に何千回も核実験をやってきた国です、アメリカというのはね。で、全世界に汚染をばらまいてきた国ですし、世界で一番原発が多い国でもあります。104稼働してますからね。で、そういう意味では、皆さん、麻痺してる？別に原発があるからってどうってことないだろうって思ってるんですが、でも実際に喘息のそばに暮らして、子供を病気で失った母親にとっては、はっきりわかるわけですね。で、そういう人はたくさんいるし、そういう人たちが今ネットワークを始めています。で、昨日実は私は地元のエネルギーコミッション、エネルギー委員会の、ある自然エネルギーの、集まりに行ってきたんですけども、この島、ハワイ島っていうのは自然エネルギーにものすごい力を入れていて、実は潜在力では 100% 自然エネルギーで自給ができる可能性が一番高い島です。で、今現在電力の4割は自然エネルギーで賄っています。で、これを 100% にしようという道筋、昨日そういう会合がありました。そして一番、難儀しているのは運輸部門ですね。運輸部門の、もちろん今はガソリンが主体なんですけども、 これをどうやって水素社会、水素ですね、水素とかあるいは天然ガスとか少し別のものに変えていくということで、この島のエネルギー 100% 自給というのを達成したい、そんなことにも関わり始めています。でこの島でできたことは日本でもできるはずなんですね。やっぱり島国というのはその島の中で自給自足の経済をしていく、島の中で完全自給を特に食料とエネルギーに関してはしていくというのが一番安全保障が高いわけですね。一番のセキュリティ、一番の安全につながるので、やっぱりここは小さな島ですけども、ここで小さな島で、ある程度モデルを作り、それを世界の人に向けて発信していきたいというふうに思っています。ということで、ハワイ島はいろんなことが起き始めています。皆さんもぜひ、このハーモニクスライフセンターハワイ立ち上がりましたので、ご縁がある方、どうぞ遊びに来てください。ということで、今日はハワイ島、ハリードライブにあります、ジャバオンザロックからお届けしました。またお会いしましょう。ハロー。